台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、9月12日土曜日から伊計島、宮城島、浜比嘉島、そして偏差島で開催されています2015市花りアートプロジェクトプラス3についてお話伺っていきたいと思います。なんだろうプラス3ってと思ってるんですけれども、うるま市観光物産協会から酒井恵美子さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年でも何回目になりますか？
今年で4回目です。
4回目。
はい、
もうあの市花りっていうと、はい、あアートねみたいな感じになりつつありますよね。
ありがとうございます。嬉しいです。
これはでも、はい、何がきっかけで始めたんですか？
もともとはあの池江の旧の小中学校っていうのが今ありまして、そこの小学校があの当初地域、その今おっしゃった4棟の小学校っていうのがほぼ廃校に近いというか、もう廃校なんですけども、うん、一つだけあるのが今偏差にある相橋小学校っていうところで、うん、その廃校になった、まあ、一番遠い島である池江島の小学校とかをなんか活性化できないかっていうところからもともとスタートしてるんですね、
うん、あそうなんですね、
でもともとはあの市の方にですね、もともとの、日本工作学研究会っていうところのアートをやってる方が、まあ、いわゆる売り込みというかこういうアートがあるんでどっかなんか使わせてもらえませんかっていうのが最初だったんです。
じゃあ、まあ、こういうところもありますけれどどうですかみたいな。
はい、でそこからあの一番最初はうるま市の観光物産協会ではなく、あの市の方がやろうってことで島の方に持ちかけられて、でなんだかんだわからないけどとりあえずやってみようかっていうふうに、あの池江島 の自治区の区長がですね、やろうよっていうことでやりだしたのがきっかけですね。
はい、今や本当にたくさんの、ね、はい、作家さんが参加するプロジェクトになってますよね。
そうなんですよ、年々ちょっと盛り上がってきてまして、うん、嬉しい限りなんですけど、
ね、はい、でまあ、今回は初めてということなんですけれども、うん、プラス3の意味が、
そうなんですよ皆さんプラス3って何ですかってよく聞かれるんですが、うんうん、あの先ほど言いましたように、あの池江島だけでアートやってたんですけど、まあ、ちょっと広げてみようよっていう話が前からありまして、うん、広げるんだったらまずはその海中道路から渡っていける島で広げたらどうかっていう話が出まして、で、そこにある、宮城島、偏差島、浜比嘉島っていう3つを足そうっていうことでプラス3と、で最初は名前変えようかっていう話もあったんですが、この市花りアートっていうのがもう3年続けてきてるので愛着もありますし、でその名前を知ってる方がいるので、ちょっと他の島には申し訳ないですけれども、やっぱりアートの、まあ、プロジェクトということでプラス3ということになってます。
はい、きっかけはね、はい、池江島からですからね。
そうなんですよ、はい、
ということは池江島だけでなく、まあ、先ほど申しましたけれども、はい、宮城島、浜比嘉島、偏差島、はい、海中道路でつながっている島々が大きな会場ということですね。
お、そうなんですよ、大きな会場ですね。
本当すごいですね
ちょっと広げすぎたかなという気もしてるんですけど、いやいやい
や、まあ、でもこの機会にね、はい、あの島々を巡ってみるっていうのもいいのかなっていう感じはしますね。
そうなんです、結構その池江島まで行く道の途中 あの特に宮城島なんですが、集落が結構高いところに上にあってメインの道路から見えないんですね。でその島は本当に素通りを今までされてたんですけど、集落を回るとすごい本当に古民家いっぱいあるし、景色も綺麗だし風景が一番高い島なのでめちゃくちゃ綺麗なんですよ。でそれをやっぱり見ていただきたいなっていうのもありますし、その島ごとに全く特徴が違うので集落のそういったあたりもちょっと見ていただければなと思ってます。
あの橋で全部つながる前に何度か行ったことがあるんですけれど、はい、あの本当にこう古いお家がね、はい、いっぱい残っていて、はいはい、特にあの建築をなさる方なんかはそこをね学生さんなんかね見学によく訪れるっていう話を聞いたことがあるんですけど、今でもまだ古いお家は残ってるんですか？
はい、残ってて、ただあのやっぱり空き家とかになって若い方みんなやっぱり道ができたので便利になったんですけど外へ出て行ってしまうっていうのがあって空き家になってるんですが、 でもやっぱり頭頭面があって年に1回ぐらいは変えられる、そこをなんとかこう、使えないかなっていうか、いろんな方にも見ていただきたいなっていうちょっと思いがあって、そういう場所でもアート展示してたりしてます。
面白いですね、はい、本当にじゃあもうその島にあるものをうまく利用した形になってるわけですね。
そうですね、一見見るとあの島の風景の方がアートじゃないっていう方も本当にいらっしゃって、その島の風景のアートと作家さんが作られたアートとか結構融合してる感じで、どっからどこまでがアートなんだろうっていうのがわからない、なんか不思議な感覚になるんですよね、歩いてると。
で今回は、28人の作家さんが、参加しているということですけれども、増えてるんじゃないですか毎回。
そうですね、徐々に増えてたり、ちょっとやり方が違ってたり、去年は前期後期っていう形で、もっとちょっと多くの
実は長期間でしたよね、
はい、2ヶ月間だったので、もうちょっと人数の多い作家さんだったんですが、今年はですね、28名の方っていうこともあるんですけど、あの作品の種類というか、今までは立体物多かったんですが、今年は写真もあるしフィルムもあるし、絵画もあれば立体物もあるっていう、割と、フィルム関係やるのは今年が初めてですね。
今年大きな賞を取った、写真家の石川隆一さんの展示があったりとか、
そうなんですよね、木村伊兵衛賞っていうかなり大きな賞、若手のカメラマンさんでナンバーワンと今言われている、石川隆一さんも、写真展示っていうのも、偏座島の偏座自治会館の2階をお借りして、やってるんですが、今回用にちょっと、海中道路の干潟のところ写真撮っていただいたり、あと島の方、写真撮っていただいたり、
すごいですね、
してるのでぜひご覧ください。
市花里だけの
だけの、今後いろんなとこでね、もちろん
出るとは思いますけれども、今回のために撮った写真もあると、
あるという感じで、
どんな感じなんだろう、どういうふうに 見たのかなっていうのは、そうですね、気になりますよ ね、かなり大きい作品なんですか。
一応写真っていうか、引き伸ばした状態であるので迫力はかなり、あるかな。
先ほどねちょっと見せていただいたんですけれども、そうだな、新聞をバッと大きく広げたぐらいはありますか。
そうですね、
大きいかな、
広げた大きさぐらいですかね、
かもしれないですね、
の引き伸ばしたやつを、20点近く、
またね見応えもあると思います、で、本当に絵画から彫刻まで、もう本当にいろんな作品があるんですけれども、展示の仕方も面白いですね、ここ使うとか、
これがかなりこうしたっていうのは、もう空き家になってるお家っていうのは、島の中にいらっしゃる方だったらすぐ交渉はできるんですけど、もう置いただけでいらっしゃらない方とかがあって、空き家なんだけどどなたに言って借りていいのかがわからなかったり、でまた作家さんによってはここの場所でやりたいみたいな場所があるんですけど、そこが使えなかったりとかで、ちょっとこれは毎回苦労してるんですけど、作品がギリまで制作されてるので、しかも途中は発表できないっていうのがあって、
そうですね、
なのでどんな作品ですかと言われても、作家さん自体がまだ 言わないでとか言われてるのでなかなかそこの PR ができないっていう、非常にちょっとタイトな、ギリギリなスケジュールでいろんなことやってます、
洗濯場に展示してるのもあったり、お庭にあったり、海岸とか、
そうですね、
で島の、風景のも、作品の一部として
そうです、ね、
お借りしてたりとか、
お借りしてたりとか、
いろいろですね。
そうなんですよ、で古民家の中って多分この沖縄の南部の、方とかあまり見られたことないと思うんですけど、本当にうるま市の島嶼地域4つの島には結構残ってまして、で中に上がって作品見れるっていう場所も何点かあるので、
猫も上がってましたね、
猫も上がってました沖縄の古民家がどうなのかっていうのは見れるんですよね、こちらに来ていただくと、
ぜひ島の風景と、古民家っていうことだから、そこで生活してた人がいらっしゃって、その家にも歴史がありますからね、そういうのも一つアート作品の中に入るのかな、それをね、楽しんでいただきたいと思います、で、ぜひ4棟制覇していただきたいということで、スタンプラリーもあります、9つのポイントでスタンプをもらってくださいね、 で、最後に9つ集めたらグッズをプレゼントしてくださるということですので、はい、それもね楽しみ、回れ楽しみにしていただきたいと思います、はい、で、ワークショップもあるということですが、はい、貝殻アートをやってみようという、うん、
このワークショップに関してはですね、はい、私どもではなくって島の人たちがもともとからあるショップの方とかが協力してくださって、この期間ワークショップやってやるよみたいなことをおっしゃってくださって、今あるのが、池江島とあと宮城島の方の池見の方で貝殻の作家さんが、まあ、地元の作家さんなんですけど、地元の本当に海岸で貝殻取ってきたやつでアートが作れるっていう、
期間中の土曜日曜祝日、はい、宮城島とそして、
はい、池江島、
池江島、はい、2つの島で貝殻の、はい、ワークショップがあるということですので、はい、やっぱりね、皆さんの作品に触れた後自分も何かやってみたいって感じですよね。そうなんですよね、ちょっとねチャレンジしてみるのもいいんじゃないかなと思います。で、まずは、はい、旧池江小中学校、うん、はい、もしくはうるま市観光物産協会でガイドマップを入手してほしい、
そうなんですよ。なくって回ることもできるんですけど、かなり難航しますというか、集落の中がですね道がくにくにしているので、基本的には旗を見つけて、ブルーの旗を見つけて行っていただくんですが、ルートガイドを見ながら行った方が分かりやすいっていうのがありますので、ぜひちょっと手に入れていただいて回っていただくということで、
例えばその回るときに、はい、島から島の移動ってやっぱり車になると思うんですけれども、うん、はいはい、なんかどこかに、車を止めて歩いた方がいいですか、はい、
うん、そうなんです。各地区ごとにパーキングエリアっていうのを設置してまして、これもルートガイドに載ってるんですけど、うん、各島には車で行っていただいて、でパーキングにスタッフもおりますので誘導もしてくれるので止めていただいて、そこから歩いていただくっていうのが基本になります、う
ん、歩ける距離なんですね。
歩ける距離ですね。逆に集落の中が狭いので車で行っちゃうと、もう本当にスレスレかぶつかっちゃうか、
立ち往生しちゃうわけですね。
行けないんですよ。1台ぐらいしか通れなかったりするので、はい、なので
そのあたりのルールを守って、ぜひ4島制覇していただきたいと思います、はいはい、詳しくはですね、うるま市観光物産協会までお問い合わせください。電話番号が 098-978-0077、098-978-0077となっています。うるま市観光物産協会なんですが、はい、なんかすっごい大きい目印が、
そうなんですよ。今ですね、そこにもアート置いてまして、おばあちゃんのあがりえつるっていうおばあちゃんの大きなバルーンがある下に、アートが置いてあって、そこの中にもおばあキャラバンということで、あがりえつるさん、池江島在住のですね、アートなんですけど、実はおばあちゃんも大好きっていう人がいまして、毎年毎年おばあちゃんの顔見に来てるお客様もいるぐらいなんですけど、
アートのね、
アートのそのおばあちゃんが待ってるところで最終はスタンプを押していただけることになってます、は
い、大きい目印がありますからね、はい、皆さん迷わないと思います、はい。でやはりね、4島回るからには島のね、はい、いろんなものに触れていただきたいということで、うん、このガイドマップには、はい、史跡であったりとか、はい、ちょっとお休みどころっていうんですか、うん、こんなところでね、はい、お茶飲んでみてはどうでしょうかというようなショップ案内などもちょいちょいと乗っかっていますので、はい、
そうなんです。
この機会にね触れていただきたいですよね、
は
い、
もうぜひ本当に迷子になりながらですね、集落内を歩いていただいて、で島の人もきちんと結構案内してくださるので、うん、そういった島の方との触れ合いも楽しんでいただいたりしたらいいのかなと思ってます。
なんか琉球の歴史を語るときに必ず出てくる中原遺跡が池江島にあるんですね。
そうなんですよ。それがポツンとあるんで、囲ってないから面白いですね。そんな重要な史跡かって思うんですけど、重要な史跡なんですよ
らしいですね。
めちゃくちゃ重要な史跡なのに自由に出入りができるっていう、
ぜひ皆さん、はい、そのあたりに、ね、立ち寄っていただきたいと思います。で、この、市原なりアートプロジェクトプラス3なんですけれども、9月12日から27日、はい、日曜日まで、はい、となっております。ちょうどシルバーウィークも挟みますよね。
シルバーウィークも挟みますね。
ので、このあたりを、ね、利用してどうぞ皆さん楽しんでいただければと思います、はいはい。今日はですね、うるま市観光物産協会から酒井恵美子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。